皆さん明けましておめでとうございます。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて改めてでございますが、2017年、年が明けて第1回目のポッドキャストでございます。新年早々お聞きいただきまして本当にありがたい話でございまして、今年も第402回からなりますが、400回台に突入しましてですね、ますます皆さんに役に立つようなお話を、楽しくお送りできればなと思っておりますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、新年なんですが、特別お年玉みたいなこともなくですね、一般的なトピックをお話ししようと思ってたんですが、やはりそこは新年ですので、毎年恒例のですね、目標設定絡みですね、なりたい自分になるためには的な話を今日もしたいと思っておりまして、その前に僕のちょっとした近況の話をしつつ、正月のね、お話をしつつ、その話に移っていきたいなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあですね、まず僕の近況なんですが、今日4日ですね、日本時間の1月4日でございますけれども、多分会社にね、出勤するという、自分の会社だろうが何だろうが、出勤するということをなさっている方は今日から仕事始めの方も、多いというふうに思うんですね。で、僕の会社も、僕自身は少し、今日ぐらいからね、実際のアポイントが始まっていきますけれども、年末年始は仕事もしつつですね、実は正月明けてから、1月1日の夜に、大阪に帰ってきまして、ね、帰ってきたって僕出身が大阪府なんですけど、実家に帰ってきまして、孫とか連れてですね、孫っていうか僕の子供を連れて、両親に会いに来ているという形です。ですから実は今日大阪からこれ収録してるんですよ。で、なんと僕の実家でございます。で、ちょっとね、その日程が、忘れていてですね、こんな長くいるつもりじゃなかったんですけども、マイクを忘れちゃってですね、ちょっと簡易的なマイクで撮ってますので、声がちょっと悪い方はすいません。ボリューム調整しますんでですね、なんとか、今日だけはこれで聞いてください。で、大阪にいるんですが、ただね、やっぱり、なんだかんだと、両親も年を取ってきてましてね、たまに見ると余計わかるんですけど、なんていうかな、年を取ったなぁ、というふうにいつも感じるわけですよ。まだおかげさまで元気なんですけどね、と思うので、やっぱりもっともっと、来ないとなぁ、といつも思うんですが、で、今回は、できる限り来るからにはというのがあったので、なかなかね、年取ってると行き届かないなぁと思う。掃除ですね、水回りの掃除だったりを、やったりね。あと、玄関が少し築年数が長いので、ガタが来てるんですよね。これをなんとか修理してあげればなと、普段 DIY なんかしないくせに、ちょっと心を、に決めてましてね。今日今から、この収録が終わったら、ホームセンターにでも行ってですね、買ってくるか、断念して、リフォーム会社に電話するかわかりませんが、やってみようかなと思っているところですね。ただ子供たちは、おじいちゃんおばあちゃんは、甘えっきりですし、甘えかしっきりですから、非常に、どういいぐらいに調子に乗っていますが、楽しそうにしてますんで、よかったなと思ってますね。でね、話があるんですが、うちの父親、髪の毛がないんですよ。僕もそうなるんでしょうけども、なるんですね。で、その時に、息子がね、まだ5歳ですけども、彼がですね、本当に仕込んだわけじゃないんだけど、ねえねえ、おじいちゃんはなんで斉藤さんみたいにしてるのっていうふうに聞いたんですよ。わかります？斉藤さんわかんない人は、Google で調べてもらえばと思いますが、髪の毛がないのを売りにしているお笑い芸人の方々でね、すごく日本で売れてる方々なんだけど、って言ってて、で、父親も当然知ってるからもう爆笑してたんですけど、あれすごいなと思って、その言い返し方も面白かったんですが、子供は無邪気だし、一瞬出場の空気を和ませるなと思ってね、聞いてましたけどね。ということで、そういう絡みも結構話せるようになってきたんで、面白い日々を過ごしておりました。ということで、こっちでもね、悪友といいますか、昔ながらの馴染みも1年ぶりにまた会ってね、ぐだぐだと何時間も喋っててね、リフレッシュ僕もできましたんで、また、今日の夜かな、東京に帰って、励んでいきたいなと、いうふうに思っているところでございます。はい、ということで、今日のトピックですが、今日はね、いつものごとく毎年、だから400回だからもう、4、5回やってるんでしょうか？違うな、8回やってるのか。8回ぐらい僕目標設定の話ばっかり毎年してるんですけど、今年もせっかくだからやろうと思ってまして、今年のタイトルはですね、 新年に今年こそはと思いつつ無理だと思うわけというね、もう非常にネガティブなタイトルでございますが、そういう人多いと思ったから、まあこういう話にしてみました。前向きにね、今年こそは達成しようというようなメールマガジンだったり、ポッドキャストだったりが届くことって多いと思いますから、もうあえてそこではなくですね、僕はこういう話にしてみたんですけれども、まあ、なんでかっていうとね、友達と喋ってる時も、もちろんバカ話をしてる中で、だからシリアスな話をしたわけじゃないんだけど、なんかもうちょっと、まあ子供も彼もいますんでね、もうちょっと金儲けしなくちゃなと思ってんだよね、なんて二人とも子供が私立に行ってますから、もうちょっと金儲けしなくちゃいけないんだなと思ってんだけどね、そう思い始めてもう5年経っちゃったぜ、みたいな。もう5年も経ったわ、という、わっはっは、みたいなことの中で出た話なんですが、まあそれでもね、やっぱり聞いてて思うのが、こういう人がやっぱり8割、9割だなと、分析すると、やつは非常に、笑われちゃうと思いますが、そんなね、ことなんですよ。8割ぐらいの人はそういうふうにね、思い始めてもう経ったなというふうなところがあるんじゃないかなと思ってて、でもちろん目標設定しましょうということぐらいは、自分の人生を良くしたいと思ってればみんな思ってるでしょうから、本当に自分がしたいことは何だろうかっていうふうにね、問いかけて、正月の時間をかけて明確になった。よし、私はこれがしたかったんだというふうに、本当に自分が生きたい人生を、まあ、問いかけて明確にするってことをしたり、いろんなツールがあると思いますよ。コーチングを受けてみたりね、そういう本を読んで影響を受けてみたり、書き出してみたり、いろんなメソッドを使ってみたり、ね、セラピーかもしれないけど、そういうふうに明確になることもあると思うし、あと目標設定を普通にやっぱり、成功法則みたいにね、して、整理したという場合もあると思います。で、ビジョンボードをですね、ビジョンボードみたいに、壁にね、そのなりたい姿とか、欲しい家の絵とかね、そういうのをこう貼り出してね、やったりとか、まあ、いろいろあると思うんですよ。まあ、自己啓発とか成功法則のこのツールですが、まあ、こんなことしてるけれども、でも、毎年断念しているとかね、いう人がいると思います。で、もちろんその、目標設定って僕ももちろんしてますし、これについてバカにしてることは全くなくて、僕も信じているし、してますよ。で、ゆっくりね、時間をかけて実現してってるなっていうのも本当のことです。だから実際よく、自分のクライアントさんとも喋ってて、お互い話すんだけど、昔ね、起業した時に、紙に書き出したことを、そこそこ軌道乗ると見なくなるんですよね。別に、俺は夢を達成したぜということでは全くないんだけれども、不思議と見なくなるんですよ。その、日常になるんでね、その起業している状況っていうのが。だから、見なくなるんだけど、振り返ってみると意外と全部達成してるんだよね、当時のささやかな夢は、みたいなことを、やっぱみんな言うので、やっぱタイムラグがあって、やっぱ書くとか、明確にするってことには意味があると思うんですよ。僕はあると思うんです。あると思うんだけれども、でもなった人がそういうわけであって、でもやっぱ8割の人は、そのツールを使って、設定したまんまになってることも多いと思っているわけで、このからくりをね、今日はちょっと考えてみたいと思います。目標設定の仕方ってことを去年とかは話してると思うんですけど、今年はもうなんでそのままになるのかと。タイムラグがあって実現するのはする人もいるんですよ。だけどそうじゃない人もいっぱいいますからね。これを話してみたいと思っていて、でいくつかあると思うんです。で、一つ目は、自分らしく症候群という言い方を今日はしてみましたけど、自分らしく、多分間違いなく、今の自己啓発のトレンドワードというのはね、自分らしくですよ。だからなりたい自分になる。2017年は、こそは、なりたい自分になるぞ、ということだと思うんです。これをなりたい自分になるのか、なると決めた年なのかわからないけど、そういうことだと思います。具体的にはその人生の目標は、お金だけではないと。ましてや、仕事だけでもないと。起業するだけではない。起業してね、がむしゃらにそればっかり仕事してが稼ぐとかはちょっと違うし、仕事に没頭するのもなんか違うと。お金さえあればと思って言うのも幸せになれるわけがないからちょっとダサいと。やりたいことをやって、まあ、自分の人生を豊かにするということと、周りも幸せにするということが、まあ、クールというか、みたいな感じですね、ざっくりとね。これがなりたい自分になるという感じなんだと思うんですが、というふうなのがやっぱトレンドワードだと思います。昔と違ってね、物質的に金持ち父さん、貧乏父さん的な直球のものはなかなか今受けないんでね、だと思いますよ。で、僕もそう思ってます、もちろん。 これを否定するものじゃなくて、そうありたいと思って言いますよね。仕事ばっかりだったら病気にもなるし、友達とか子供とも過ごしたいし、嫌でも大きくなったら過ごしてくれませんからね。あとお金があんまり多くなったって幸せ指数上がらないなという研究結果もあるし、もしかしたらね、業績が上がってる時も興奮するんだけど、仕事でもね、何かがピシッとできた時には興奮していますが、でもまあ楽しい場所っていうか、いい場所、いい海で気の合う仲間とサーフィンしてる時が多分一番俺興奮してんじゃないみたいなことも思うわけですよ。ですから完全同意なんですよ。だからこれってトレンドワードなこともよくわかるし、流行ではなく俺も本当にそう思ってるぜというふうに思っていますね。思ってる。だけどね、その、なりたい自分になるという、これがくせ者だと思いませんと僕は思うんです。分析を始めていきますが、だと思ってて、なんでかというと、その、そうではない、対比される方法としてね、お金儲けとか、ビジネス上の目標を設定するという時って、比較的ゴールが、まあ、数字にしやすいじゃないですか。数値化しやすいというか、年収2000万になるとかね、独立して年収2000万になるんだとか、年商1億やるぞとか、年商10億やるぞとかね、ユーザー数を1万人にするぞとかっていう話なんで、こう設定しやすいわけですよね。だから そこに向かっていきやすいというか、で、それに対して、自分らしいとか、自分らしくというのは、非常に数値化しにくくないですかね。だって感情的な話、感覚的な話なので、だから自分らしくお金を稼ぐ、自分らしく仕事をしてお金を稼ぎ、自分らしくお金を稼ぐ仕事をするということになると、例えばね、だとしましょう。その時に、まあ、時間が自由になるし、その分野であれば興味があるからとかね、いう理由で、ネットメディアを運営するって決めたとしましょうか、その人が。しますと。そうするときに、物質的なことだったら PV いくつにするとかね、広告収益がいくらにするとかっていうふうに目標を決めていくんだろうけれども、でも自分らしくというワードでやってますから、そこはないですよね。でも自分らしくってことでやるんだけれども、そうするとメディアとしてやるとしたら、やっぱり物理的に記事の企画を練って、SEO 的なこともちゃんと考えてね、まあ、最近いろいろニュースになったけど、でも、まあ、やり方同じですよ。で、お金があれば編集者としてライターを取りまとめて指揮命令をすると。まあ、さらに記事の企画を考えるところとかは一緒だけれども、お金がなければね、SEO の設計をした後に自分自身で取材したりとか調べたりして、まあ、よろしい記事を書き上げていくわけですよ。で、動画のメディアだったらそれが書くんではなくて撮る。っていうのと修正する、編集するということになっていくんでしょうけども、ってなっていきますね。で、やり始めましょうと。なんだけど、もしその時にね、別の仕事を持っている、つまり副業であるとか、子育てをしてらっしゃる方だったりするとね、時間は結構配分しないと、そんな時間ないじゃないですか。ないっていうか、まああるんだろうけど、ないわけですね、本人にとっては。それを捻出してやっていく必要があると。ってなってくると、ある日ね、こう思うんですよ。あれ?なんか無理してるかなと。まあ、それは無理していますよね。今じゃないことやってるんですから。無理してるかなと。なり、なんか眠いし、楽しくないと。楽しいと思ってたんだけど、楽しくないなという自分がいると。しかもなんかやらなきゃなと思うと、もう苦痛に感じちゃうという自分がいるわけですよ。そうすると、ここで出てくるんです、さっきの話が。あ、自分らしくないぞということになって、で、自分らしくないから、これじゃないと思い、自分らしく仕事をしたい、自由になりたい、自分らしく生きたいという一番最初の振り出しにまた戻るんですよね。って、なったことないですか?なったことある人もいっぱい見たことあるし、僕はあると思うんだけど、で、これって、当たり前は当たり前じゃないですか。そりゃそうですよと。僕もそんな無理することはないし、自分らしく生きていきたい人が自分らしくないことをする必要はないと思う。まあ、実際は稼げませんしね、そのうちでも。と思うんです。だってそれでうまくいったって、自分らしくないんだろうから。なんだけれども、なんて言うんでしょうね。でも、これって考えなくちゃいけないのはね、人にはコンフォートゾーンがあるということなんですよ。で、コンフォートゾーンってご存知ですかね?多分、こういうのを聞いてる方は皆さんご存知なんじゃないかと思うんだけど、 コンフォートゾーンっていうぐらいだから快適な場所ですよね。居心地の良い場所と日本語で言ったりしますけど、快適な場所という意味で、で、そして大抵それは、長くいる慣れた場所のことを呼ぶことが多いんですよね。慣れた場所。つまり、なりたい自分ということは、心地が良いと思うからそうなりたいわけでしょ？だけれども、そのなりたい自分ということをコンフォートゾーンとは意識は認識しないんですね。今いる場所が居心地が良い場所になるんです。今いる場所じゃ嫌だからなりたい自分になりたいんだろうけれども、コンフォートゾーン、意識というのは居心地が良い場所と今の状況を認識するわけですね。で、その意識は、居続けようというふうに強烈に意識が働くと言われているわけですね。しつこいけど、なりたい、そこに居続けたいと思ってないからなりたい自分になりたいんじゃないですか。なんだけど、コンフォートゾーン、意識はそこに居続けようとするわけですよね。わかります。だから、なりたい自分というのは、なったことない自分だから、コンフォートではない、つまり居心地が悪い場所ということになるんですよね、意識としては。理屈はそうじゃないですか。理屈はね。ってなると、そうなるとですね、たとえ自分がなりたい場所だとしても、そのなりたい場所だったり、なりたくいい場所になろうとしている工程ですね、プロセスそのものも、そこにいたくないという意識が働くということなんですよね。コンフォートじゃないから。コンフォートゾーンから出るって意味ですよね。でも自己啓発よくコンフォートゾーンから出ましょうって出てくるからみんな知ってると思うんだけど、でもその事実をもう一回確認しておきたくてなんです。で、話を戻しますから、ですから、そういうからくりでなんか違うっていうふうにさっきのメディアの人は思ってる場合があるってことなんですね。だから、自分らしくないという理由で取り掛かっていることをやめたことはないですか？これとなんか違うなぁと。あると思うんです。なんだけど、でもこれは、おそらく本当に自分らしくないからやめていることもあるから厄介なんだけど、でも、自分らしいからしくないかということを明確に分かっている人というのは、多分ね、選んでないんですね。そう、それを最初から。選んでないんですよ。って考えていくと、多分自分らしいかどうかなんつうことを行動している過程でよく思う人とか、一度二度思ったことがあってね、やめたとか、いう場合があるとすると、それはね、自分らしいという定義はその人には実はなくて、まあ、あるんだろうな、かもしれなくてね、コンフォートゾーンから抜け出さないための言い訳名人な場合があるということなんですよ。これ僕も含めてですね、と思うわけですよ。だから、こうなってくると、ちょっとしたこの感情のないマシンみたいな回答するとね、多分解決策っていうのは、でも自分らしくやっていくことは大事じゃないですか。なので、自分らしいことをするぞということを感情的だったり感覚的に決めた方がいいと思うんですよ。決めるんだけど、あえてそれが自分らしかったかどうかということは、数値化してみるといいかなと思うんですね。つまりお客さんが20名まではやってみようとかね、ページビューがいくつまではやってみようとか、月の収入がいくらになるまではやってみるとか、いうふうなことの方が重要じゃないかなと思っていて、これってあれじゃないですか、自己啓発で目標は数値化しなさい、具体的な日付を入れなさいっていうのと近くてですね、そうしないと結局自分らしくないなぁというふうに、コンフォートゾーンから抜け出さなかったら自分らしくなんかなれないのに、それをする意識をですね、自分らしくないというふうに置き換えていく名人になっちゃうことがあるなぁと思うわけで、これが一つ目のからくりですね。僕が一番思うからくりですね。まあ僕もそれを自分でそう思うから、自分でもそうなるんでね、工夫してきたのはやっぱ数値化していくことかなと自分では思いますね。自己啓発を鵜呑みにして数値化してるっていうよりも、数値化しないと感情的に俺らしくないとかって思っちゃってね、コンフォートゾーンから抜けなくなるんですよね。これがまあ嫌でやってきたということですね。これが一つ目。長くなったら大事なんで。二つ目もありまして、二つ目は習慣の話があって、習慣を変えようぜということなんだけど、逆に習慣というものは変わらないよねっていう話をしたくて、有名な名言でね、プロスポーツ選手とか経営者とかよく言ってますけど、 心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。というふうにね、言われていて、すごい名言じゃないですか。で、僕本当だと思います。これはね、本当だと思う。だから、自己啓発の世界では最初に心のあり方を説いてるんだと思うんですよ。そうしないと行動が変わらないからね。マインドセットとかよく言うんだけど、言うと思いますね。で、心がけてきました、僕も。心がけてきました。で、いろんなもう何千人もクライアントさんとかとね、喋ってきましたけど、でもね、一番難しいのって心の話じゃなくて、それは結構すぐ変えれてですね、習慣を変えるという、ここが一番難しいと僕は思います。で、さっきのコンフォートゾーンの話、ここで繋がってくるんですけど、心が変わって行動を起こすってところは大抵済むんですよね。なんだけど、習慣を変えるところまで、とか習慣にするまでに、挫折が多いんですよね。さっきのその、私らしくないという症候群もそうだけれども、習慣することで大体難しい。だってそれはコンフォートゾーンじゃないですからね。難しい。で、習慣って恐ろしいもので、自分が、人間がね、習慣にしようと思うと、2ヶ月とか3ヶ月は続けないと習慣にならないんですって。で、そこまで耐えずに、だいたい向いてないとか、しんどいとかっていう理由で断念することが多いということになるわけですね。だから、僕とかも、ポッドキャスト毎週収録するの大変ですねとか、素晴らしいですよ、あんな毎週やってというふうに褒めていただけることが、あるんですけれども、もちろん、お世辞でも嬉しいですよね。光栄だと思うし、励みになっていますよ。なってるけれども、なってます。なってるけれども、じゃ変じゃん。まだなってます。なってますが、僕にとってはね、400回ももうやってますから、習慣なんですよ。毎週1回のポッドキャストって。だから、辛いという感覚はもうないんですよね。習慣だから。逆にやらないと気持ち悪いというか、わさわさする。気持ちがわさわさする。だから海外行っても張り切って収録するわけですよね。まあ、楽しいという感覚ももう、もはやないですね。楽しいんだろうけれども、習慣になってる。やらないと気持ち悪いし、やってると気持ちいいのかな。ってことになってるわけですよ。わかります？手考えていくとね、やっぱ目標設定とか、戦略とか戦術を考えることはすごく重要だし、自分自身と向き合うことはすごく重要でしょうよ。だけれども、だと思います。思いますが、すべてを塗り替える、もうゲームをガラッと変えちゃうのは僕は習慣だと思うんですね。思うんです。だから、例えばムキムキな男になりたい。男の人ね、興味ない人いる。ムキムキになりたい。一度は思ったことあるかもしれない。ムキムキな男、マッチョになりたいと。それなりにね、筋肉をつけたいなと思っていて、なるぞと心を変えてもね、いくらムキムキの写真を壁に飾ろうがですね、一度や二度自分に行くぐらいはみんなするんですよ。だけど、筋トレをやってもね、ジムに通うという、あとプロテインを飲むとか、そういう習慣が、週に3回行くとかって習慣ができないとね、絶対ムキムキにならないじゃないですか。だから心が変わったって通ってないわけですからね。だけど、心なんかないと。ムキムキになるかどうかなんか知らねえと思ってても、なんか言われたからしょうがねえっていうことで、強制的に週に3回芸能人みたいなジムに行けばですね、多分ムキムキになるんですよ。ちゃんと、言われた通りのね、負荷をかけて、なんか10回ずつ3セットとかってやればね、その筋肉は少なくてもムキッとするわけですよ。ってなると、そうなるとね、今度は俺はムキってなっている人だという心が思うんですね。そうやって、だって自分の鏡にいますから。思うので、行動も少し変わってくるようになるということなんですね。わかります？っていうことで、習慣がすごい全てを変えるんですね。目標設定云々よりも。だから僕も、自分でそれが、まあ分かったというか、まあダメな自分だなと思っていたので、何をしたかというと、会社員の時に副業から始めたんだけど、やっぱり甘いでしょ、会社員だから。甘いから、油断すると何もしないんですよね。で、何もしないので、目標を書くとですね、一旦やめてですね、やめて、まあ書いてはいたけれども、無理やり5時に起きる。無理やり5時に起きるんですよ。無理やり、冬でも夏でも、無理やり5時に起きて、パソコンを開くということを習慣にしようと決めて無理やりやったりとか、あと会社に1時間前には着いて、当時9時からの会社だったんでね、8時ぐらいには会社に着くようにして7時に出ないといけないじゃないですか。だから4時半に起きて準備して5時、まあ、5時に起きて5時半からパソコンの前に行き、7時に家を出ると1時間半家でパソコン開いてて、 で、家を出ると1時間前に会社に着くから、その間、まあ、本を読むとかっていう風にしたんです。強制的にしたんですよ。で、この習慣を手に入れることによって、しんどくてもやりました。それをしんどくてもやった。苦行でもね、やったことがあるわけで、こうすると、習慣になるから、その間暇じゃないですか。いろいろやるし、本を読むぞって言ってるわけだから、1時間ぼーっとしておけばいけないので、本を読むようになったわけですよね。あと、起業してからもそうで、独立してからもですね、最初にお金になる仕事なんかないから、仕事ないですよね。お客様対応なんてものないので、人から言われる仕事は一個もないわけですよ。なので、油断すると朝遅く起きて、子供とチャラチャラなんか遊んで、夜の6時には風呂入れてとかって、またなんかだらだら寝るみたいになるわけですね。なので、そうではなく、もう7時に家を出てね、もうちょっと早かったかな、7時に家を出ると。そして、弁当を持ってですね、弁当を持って行って、で夜の22時まで、当時はお昼も食べに帰ってましたけど、夜の22時まで帰らないというふうに、それを習慣にしたんですね。曲がりしてたオフィスが当時あったんでね、無料で、市町村のね、インキュベート施設かなんかの面接受けて借りてたとこあったんですが、そこのデスクをね、に行くってことをしてですね、とにかくいると、そこにいるということを習慣にしたりしてました。で、それによって、やっぱり、景色は変わってったなというふうに思うんですね。心も変わったしね。なんでかというと、やっぱ俺はそこまでやってるんだと。人よりもね、ダンチェスターの法則で言うと、労働時間を 1.4 倍にすると、3倍の差がつくよ、みたいなことが計算式で書いてあった。ランチェスター、戦争論だけど、ランチェスターの戦略で書いててね、あ、そうかと思って、14時間働くぞと思って、働いていないんだけど、でも、14時間は自分を拘束するぞというふうに決めたことによって、それをやり遂げてるんだから、俺大丈夫だというふうに、やっぱり心が後だからついて変わって、来たしね、会社員の時でも、会社に勤めてるとやっぱ周りの人って起業してないし、基本的にはノーを言う人たちでしょ、同僚というのは。僕はそういう人と、まあ僕転職もしてたからそんなに会社に帰属意識もなかったんで、お友達を作ろうという気はなかったけれども、その前に、そもそも毎朝その時間に起きて、あと1時間前に来てね、本を読んでるという自分がいましたから、俺は違うんだというふうなマインドセットも、まあできてきた。ということでやっぱ全てが変わっていった気がするんですよね。なんでこれは非常に重要かなと。最後の三つ目にも続くんですが、自分を洗脳するってことも少し重要で、すごいけど、心が変われば行動が変わるっていうぐらい、やっぱり、まあ、セルフイメージって大事じゃないですか。心ね。が大事だと思うんだけど、でもセルフイメージって、私ならできると思い込めるかどうかですよ。要するに。なんだけど、やっぱりね、私にはできそうというふうにならないと、続かないじゃないですか。私ならできそうとか私にもできそうとか思わないと続かないからといって、そういうふうに強制的には思い込めない自分がいますよね。なので、そのセルフイメージを作っていく、自分は大丈夫であるという、まあ自己洗脳ですよね。大丈夫じゃない人が大丈夫と思わなくちゃいけないわけだから、大丈夫じゃなかった自分がね。だから、どういうふうにそれを思うかというと、やっぱりいくら紙に書いてもダメで、やっぱり、すげえ小さい、すげえ小さい具体的な成功体験、つまり実感だと思うんですよ。結局は。ちっちゃい成功体験だと思っていて、これが、やっぱさっきの習慣の話も全部そうだけども、すべてを決めていくかなと思うんですよね。だから、結局、それがないから困ってんだろうってことで紙に書いてね、奮い立たせるとおっしゃると思うんだけど、でも、その小さい成功体験というものをね、自分の書いた目標のストーリー上に描く人が多くて、だから、まずは、独立して2000万稼ぎたいなら、まずは何かでね、1個売ってね、1個売って、1個売るという経験をしましょう。1個売るという成功体験を得ましょう。1人客を取るという成功体験をしましょう。みたいなことになっていくから、結局はその1つ売るということの中の工程には、何かを習慣にしなければ行動が続かないから、それもできないみたいになってくるじゃないですか。なので、僕はそれ連続させる必要はないと思っていて、小さい成功体験であれば、何でもいいと。これは自己イメージを変えるだけだから。別にビジネスのストーリー上なくてもいいと思うんですよ。ビジネスのストーリーは、愚直にやっていくしかないわけで、そのストーリーの中に成功体験を置く必要はないから、例えば毎朝、マクドナルドに行って、PC を開いてみるとか、毎朝行って PC を開くということをやってみるとかね、3ヶ月続けるとか、遠くに飛行機に乗って行って、 ビジネスの話を聞きに行くとか、まあ、大阪の人が東京に来るとか、東京の人が福岡に行くとか分かんないけど、そういう話を聞きたい人に聞きに行くとか、もしくは居心地が悪いけれども、大勢の前で一回喋ってみる。話してみるとか。まあ、こういうね、コンフォートゾーンからちょっと抜け出すような、居心地が悪いことっていうのは、ほっといたらやらないじゃないですか。それをあえてやるってことで、それを成し遂げたってことそのものが、小さい成功体験になり得ると思うわけですよ。だから1個売るとかね、年商10億やりたい人がまずは1万売るということだけが、小さい成功体験じゃないということが一番言いたいんですけど、ってことになるわけで、そうすると結構セルフイメージって上がってくると思いますね。あの成功体験だから本人にとってコンフォートゾーン出たっていう体験は非常に強烈ですからね、一回でもいいから出たってことは。だからさっきの自分を洗脳するってことで言うと、無理にでもそれっぽいことを習慣する。僕だったら朝の5時に起きてパソコンを開いてみる。働いてるから必要ないことなのにやってみるとかね、続けてやってみるとか、起業して儲かってもいないくせに朝7時に起きて忙しそうに10時まで、オフィスにいてみるとか、いうことってそれっぽいことを習慣にしてるじゃないですか。そうすると、やっぱり、やり遂げた感があるから、その成功体験は自分にでもできるというふうに思わせてくれた。自分を洗脳することがやっぱりできたし、あとは、コンフォートゾーンを超えなくちゃいけない。居心地が悪いことを、それはもう行動という世界でもいいと思うんだけど、経験でもいいですが、やってみることでやっぱり自分のマインドセットって変わっていくのかなというふうに思うんですね。だからまあ一人でノープランで海外に行ってみるとか、ドキドキしながらね、あと最高に緊張するけど人の前で喋るとか、ものすごい恥ずかしいけど人がいっぱいいるクラブで踊ってみるとかね、飲んで歌って踊ってみるとか、あと絶対相手にしてくださいもない男性限定かもしれないけど女性を口説いてね、思い切って振られてみる、それはうまくいかないでしょうよ、だけど思い切って振られてみるとか、あとスカイダイビングをしてみるとか、サーフィンしてみるとか、わかりませんけどね、ゴルフでもいいですよ、みたいなことっていうのはでもいいですよね。コンフォートゾーン超えてますからってことで、小さい成功体験を積み上げていくことによって、それっぽいことをしてるから俺ならできるということになるし、自分らしく生きている人たちがやってそうなことを一個でも真似してみる、それがコンフォートゾーンではないことであれば、やっぱり思い切ってやったことになるから、逆にだからね、ボーナスが50万円出ましたの丸ごと、ボーナスが50万円出たことをね、使って丸ごとその50万円を会社設立に使ってですね、商品金50万円にすると、その50万円は別に使わなくても銀行口座に入るからね、会社ので、会社の口座を作ってということから始めても、もちろんそれが商売になるとは思いませんよ。だけれども、コンフォートゾーンは超えるじゃないですか。まあ実際50万あったらいろいろできるからね、まあそれはいいとしてってことになるので、非常にそれもいいことなんじゃないかなというふうに思いますね。まあこんなとこかな。で、最後にはやはり正月からあれですけど、これ聞いてる方20代の方も多いみたいですけどね、30代40代がやっぱり多いと思うんですよ。なんで50代もいらっしゃるかな。体力も落ちてきますしね。あと、お子様がもしいらっしゃれば子供が大きくなってくるだろうし、お金がかかるってことですよ。お金をかけない子供の教育ができるならもうすりゃいいじゃないですか。だけど、1円もいらないことは絶対ないから、と思うし、あと、なんだろうな、子供さんがいらっしゃらなかったり、独身だったりとかってことでも、これからね、お金のかかるパートナーと恋に落ちるかもしれないし、逆にパートナーさんにお金がかかるかもしれないじゃないですか。ってことで、いろんなことがわからないんだけども、だから何かを待つというほど時間ないと思うんですよね。で、まあ要は最後、漫画のね、有名なセリフで、お前ら一生悩んどけ、みたいな。お前ら一生そこで保留しとけっていうセリフが、まああるんですが、みたいな結論になると思うので、まあ結局は僕が当時座右の銘にしていた、質は量だ。量は質を凌駕する。量は質を凌駕する。行動が全てを変えると。いう話に今結びつくんで、オチはそこなんだけれども、やっぱそういうふうに思いますね。なんで今日は目標設定をどうするかとか、金だけじゃない、仕事だけじゃない、自分らしく生きるための目標を作っていこうねと、バランスをとって、ね、これから何十年も何百年も人生が何百年もないかあるわけだから、その自分の人生考えて目標を作っていこう、なりたい自分になろうということは非常に重要だけれども、まあ、これはもう何百通りというメソッドがあるんでね、導いていける自分のことだからわかるじゃないですか。と思うんだけれども、それをなんか実現するためのものとしては、やっぱり今日の話っていうのは物理的に必要になるんじゃないかなと思うんでね。まあ一番言いたいのは、 なりたい自分ということというのはコンフォートゾーンではないので、そこになりたい自分じゃないという、なんていうかな、無理せず金ばっかりとか仕事ばっかりということを否定するがあまり、まあ、全てを否定しちゃうからコンフォートゾーンに収まるという結論になる場合もあるし、まあ、それも人生として悪くないんですけどね、何にも悪くないんだけれども、何かね、一個一個少しでも幸せになりたいなと思ってるとしたら少し邪魔になるのかなというふうに、まあ、今日は思ったという話ですね。なんだろう、でも自分がなんでだったのかなって、いやたまたまだよお前はって友達に言われるけれども、まあ、たまたまだったんですけどね、たまたま、まあ食えてきたというか8年ぐらい食えたんだなと本当に思いますが、たまたまってたりするか、もちろん周りの方の支えがあったし、もう僕はね本当にたくさんのクライアントさんに助けていただいたんでね、今でもすごい感謝してるんですけども、でもね、そうなれたベースっていうのはやっぱりマインド性と、僕も非常に気が弱いんでですね、二面性が僕あってね、俺ならできるというふうな傲慢な自分と、ああ俺なんてという自分が共存してるんですよ。まあそういう若い時にそういう両方の状況を味わってるんでね、あるんだと思いますけれども、二面性があるので、油断すると俺なんてと思ってしまってセルフイメージって下がりまくるんですが、でもやっぱりそのセルフイメージを洗脳するためにあえて恥ずかしいというかね、コンフォートゾーンを超えることをやってみるとかね、もしくは習慣にするために無理をしてみるとか、それがそれっぽい習慣を実行してみるとかっていう、やっぱりそのなんていうかな、胃が痛くなるような無理というよりも、コンフォートゾーンを超えるための無理ということの方がいいのかな、とか自分の洗脳する俺ならいけるというふうに思うためだけの努力ということだけはした気がするんですよね。なんか最近ダメなのかな、でもしてましたよ。だからキュンキュンしますよ、ことを考えるとね、と思うから、そういうのがやっぱり大事かななんていうふうに思います。まあ皆さん、これ僕のただの分析だから、やってらっしゃる方もいっぱいいらっしゃるんでね、こんなことを小難しく説明する前にバンバンバンバン自分らしくキラキラ生きてる人もいっぱいいるんでね、僕の周りにはいつも羨ましいなと思って、そうなりたいなと思って刺激をもらってるからかもしれない。だからまあだからそういう友達周りに作ればね、実はそうなるんだけれども、別に成功者と呼ばれている人たちにね、もしくは成功者と自分で言う人に媚びを売るということじゃないですよ。別にそんな人を手伝えとかねいうことではなくて、別にそんなことじゃなくてもね、面白そうに生きてるやつなんか周りにいるはずだから、探せばね、そういう人にと付き合っていけば勝手にそうなるのかもしれませんが、環境が作れないんだったらそうする方がいいんじゃないかなと、まあ思いますよね。で、しかもそういう起業してる人の中に入った時に、起業してない人が入るとね、居心地の悪さを感じてね、そのコミュニティに属さなくなったりするんですよね。なんだけど、それも、俺らしくないなとか、まだステージじゃないなと思ってるかもしれないけれども、それは言い訳名人なところも自分がいてね、僕も昔そうだったから、そう思うんですけど、僕と同じだとしたらそう思うんですが、多分コンフォートゾーンから抜けるのが嫌なんですよね。で、飛び道具を使ってるということなんだと思うので、それをやり遂げるとまたちょっと、まあ嫌なやつの中に入る必要はないけどね、と思ったりもしますんで、まあ今日はその辺で、お話をしてみました。はい。ということで、新年恒例の第1回目は、これで終わりたいと思っております。今日はね、新年だから雑談なしです。今年の大予測みたいな、これが儲かるかもしれないって話意外と受けるみたいだから、僕はこういう商売したいと思うんだよねって話はまた、翌週か翌週ぐらいにちょっとしたいなと思ってますんで、それは、来週に取っとかしてください。はい、以上ですね。まあまあ、今年も僕も、抱負はまた別途語りますが、同じように僕も目標はいろいろ決めてたりね、こうしたいなと思ってることがありまして、まあ勝負の一年にしたいなと思って、勝負はしないか。でもまあいろいろ変わっていく一年にまたしたいなと思ってますんで、皆さん何卒応援というか共感をよろしくお願いします。で、サーフィンも今年は行きますよ。で、サーフィン部募集してね、コンテンツラボ波乗り部と検索いただくと出てきますが、参加するよというクリックがおかげさまで50名になりました。そろそろですので、来週、再来週ぐらいにね、波乗り部の募集を始めますんで、皆様、クリックしちゃったけど別にいいや、みたいな人は、いいやってことでいいですが、またね、そういうものをちょっと始めたいと思ってますので、ご準備ください。クリックのガバナの人はコンテンツラボ波乗り部で、コンテンツラボ横乗り部だ。ごめんなさい。横乗り部で検索してください。サーフィンだけじゃありません。スケボーでも、スノボーでも、いいですよ。ということで、ウェイクボードでもいいですね。 って、ぜひぜひエントリーしていただいて、バランスよく遊んで仕事をしましょう。それでは、今年もよろしくお願いいたします。来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴、どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。